青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き医療法人社団八千代会理事長の菅ヘさんをゲストにお送りいたします。菅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
2回目も菅さんと引き続きお話ししていきたいと思います。
はい、
菅さんは医療や看護に携わってる方だからこそ、じゃあこれを広めなきゃというか、ご家族の方の立場に立ってっていうふうに思われたっていうことですよね。
そうですね。でやっぱりそのうちの中で取り入れようとした時に、一番最初に敦子さんにお願いして作ってもらったのは入浴剤だったんですよ。母が人工肛門と人狼を作って、でお風呂が好きだったけどなかなか入るのに、入ってもその入浴剤一つ選ぶのに分かんないから、沐浴剤
ちょっと怖いですもんね。
そう、赤ちゃんの使う沐浴剤ちょっと入れて、そんな程度というか、でやはりその術後でもね、入れる何かいいもの、匂いもそうだし、ちょっとなんていうの、生活が少しクオリティが戻ってきたとかっていう感覚が分かるようなものであって、皮膚にもよくてとかいろんなこと言って、
菅さんからね、
そう
本当に実体験者は語るみたいな感じ で、
多少認知症の人が飲んでもね、少し害がないような、赤ちゃんもそうだけど、いろんなことを言って作ってもらったのが入浴剤だったんですよ。
それが今、ご紹介も、経歴のところにご紹介ました、メソワンっていうブランドの入浴剤っていうことであってますか。
それの一番最初ですね。もうその処方はあんまり変えずに今のその商品の中に入れてもらってるんですけど、
なんか、保湿もすごくいいって言って、白いね、白濁して香りもすごく良くてっていうことですけど、これはじゃあ本当にそういうところから開発されてるってことは、私たち健康な人間もいいですし、本当にそういう看護介護されてる方にも本当にいい、大丈夫っていうような処方ってことですよね。
そうです、そうです。だからやっぱりお互いがいい結果が出ないといけない、でも結果を出すわけじゃないんだけど、やっぱりそういったもの、本当にね、ニッチなものほど足りてないっていうのがね、この業界のような気がするな。
ニッチなもの、それは本当に携わってる菅さんだからこそ分かるし、でも今ね、聞いていらっしゃる方も、介護されてる方とかいると、それ欲しいとか、どうしたらいいんだろうって思ってる皆さんね、いらっしゃると思うんですけど、
思いますよ。だって私たちもドクターね、されてる診療診察治療を見て、でそれから看護がつく、リハビリをやる、回復リハビリテーションで一生懸命リハビリする、お家に戻るじゃないですか、例えばお元気でお仕事されてる方がよくある、例えばね、がんの術後、一人ポンとお家に、今まではドクターもナースも栄養士さんもみんな薬剤さんもついてったんだけれども、家にポンと帰らされて、その日から食べる食事は何ですかっていう。
確かに24時間ね、フルサポートでそこまではいいから、結局あれですよね、もう現実を見なきゃいけない恐怖というか感じですよね。で実際そういう風になった時に、誰もそこの、少しのアドバイスはあっても、実際自分でやらなきゃいけない時に、自分でもやらなきゃいけないということを現実に突き当たるってことですもんね。
突き当たります。だからそういった意味でもやっぱり現実に自分も中でずっと話を聞いていると、それがどんどんどんどんその、全ての治療とかね、いろんなことが終わって家に戻った時っていうのが、やっぱり非常にこっからの細やかな管理、あるいは知っとくことで予防ができること、これはまた鍼灸師っていうね、資格をいただいてっていう立場もあると思うんですけれども、やはり未病で持っていくっていうことの大切さ、で仕事柄やっぱり台湾も韓国とか、行きますよね、やっぱりその介護保険、医療保険、日本みたいに介護保険みたいにすごい立派な制度があるわけじゃないところから、やっぱり例えば町のど真ん中に市場があって、もうなんか香辛料とか普通に食材を買うように皆さんが漢方とか買って何かに入れたりするわけじゃないですか、ものすごい気遣ってるのはやっぱり医療費の高いところ、高さがあるよねと思って、
だから自分でね、どうにかしなければいけないっていう意識が強いってこと、あと予防か、予防未病に対しての意識が強いってことですよね。
だからウェルビーイングっていうのは、もう韓国は1999年の IMF 国際通貨危機の時からね、キム・デジュンさんという方が大統領の時から、ウェルビーイングってすっごいやっていってましたけど、なんかこうカップラーメンなのにいりこのだしとか、お米の麺とか ああと思ってこっから今から行くんだなと思ってましたけど、うん、やっぱりウェルビーング、うん、あの公園なんかも、うん、フィットネス的な用具が公園にあるんですよ普通に。そう、
でもそういうお話を聞くにあたって日本ってすっごく先進国なはずだけど、うんうんうん、すごくそこが遅れてますよね。
だから私も知らないところはたくさんあるんだと思うんですよ。私も広島の中だけだけど、うん、ただやっぱりそういう、まあ、タイヤもそうですよね、行くと、まあ、いろんなことでやっぱりウェルビーイングってすごいなと。
でも日本ってやっぱり添加物とかもね、うん、本当にねいろいろ言われてますけれども、うん、基準がね、うん、なかなか曖昧だったりとか、うんうんうん、まあ、やっとこの健康意識的なものを言われるようにはちょっとはなってきたのかもしれないですけど、うん、スローガンみたいなのもないですしね、
うん、そう
日本は
ないですね、うんうんうん、だから逆にまた今先ほど申しましたように、うん、ポーンと術後何かポーンと出された時に、うんうん、まあ、自分自身のこと、例えば買い物に行きます、まあ、例えばコンビニでね今頃パッキングのいいのがあるじゃないですか、うん、あれを開ける力も出ないっていう人もいる、あるいはもうペットボトルこう握ってキャップ回す力が出ないっていう人たちもいらっしゃる。だからいろんなことが本当にメインではないんだけど、ニッチなところっていうのが今からの高齢化に最も重要なエッセンスがもう詰まってるっていうのは日々感じますね。
そういう人たちが当たり前ですけども、大半に以上になっていくわけですから ね、はい、これから
やっぱりあの私たち厚生労働省の指導のもと運営する事業体ですけれども、2025、
はい、
ポスト2025ということで、やはりそういったその、まあ、医療 DX、まあ、いろんな予防とか出ていますけど、はい、結局85歳の人口が増えるっていうことをポッと問題、うん、まあ、私たちの業界でいうね、はい、そこがポッとでありまして、はい、まあ、結局簡単に言うとその85歳前後の状態状況、85歳前っていうのは行動の範囲がまだね、うん、広いんだけど、85以降になると行動範囲が狭くなって、で在宅だから在宅の医療、在宅の看護っていうところを非常に広めていく、オンライン診療とか、
なのでやっぱり医療のこう統計的に見ても、うん、80とかの前後っていうのかなりキーワードで、またこの85のこの4年5年っていうので、うんうんうん、ぐっとやっぱり歩けなくなったり、
あ、そうですね、
あの、まあ、病気が発生したりすることが多いっていうことがもう現れてるってことですね。
そうです、そうです。だからフレイルっていう言葉がありますけど、やっぱりフレイルっていうのは非常に私も重要だと思うし、でそんな中に、まあ、青柳さんの私もポッドキャストいろいろ聞かせてもらって、
う
ん、
そのいいえ、
もう食べることもそうだし、未病もそうだし、考え方もそうだし、うん、もう本当に大事で、そしてそういうコミュニティ、そういうことを知っておく、実践してみる、自分に合うものを探してみる、うん、この繰り返しになるかもしれませんけれど、本当に私も今今年54になるんですけど、
はい、
めちゃくちゃ大事だなと思う。
本当にこう、うん、よく質のいいものにして健康に楽しく生きていくことが本当に大事だと思ってる、うん、ということですよね、
うん、
気持ちも大事ですもんね。
そうです、
すごいね、
うん、これはやっぱり医療介護の現場から見て逆算して、うんうん、いつ頃からこういうことを準備しといた方がいいのかなってやっぱ考えますもんね。この方たちのこの事例はなぜこのように起こったのかとか、うんうんうん、で特にやはりあの遠方に住まれている、
はい、
まあ、ご子息ご令嬢の皆さんの親御さんたち、はい、だって東京とかいろんなとこから何かあったか帰ってこれないもん。
そうですよね、
本当大変ですよ。
あの今ほら CM とかでセコムの見回りとか、うん、そういうのもちょっと増えてはきてますけど、うんうんうんうん、そういうのにやっぱり託してみたいな感じですけど、倒れたら何からやったらいいのか分かんないですよね、うん、
必ず家族の方のお話の記録ってあるんですけど、今おっしゃった通りのこと書いてあります。何からどのようにしていいか分からなくてと。だからそこがやっぱりあのもうちょっといろんなことで確立できたらいいなというふうに思いますね。
そうですよね、うん、だってまず、誰に電話するのとかね。
そうですそうです、
誰に聞けばいいの、うん、っていうことですよね、
うん、
隣の近所の人じゃあれだし、
そうそうそうそう
っていうことですもんね、はい、
本当なんですよ。だから今度はあのちょっと別の角度から、
はい、
親御さんの入院入居があります、うん、そのご子息たちが、うん、ちょっと実はですね、自分の友人がこうこうこれこれのがんを見つかったと、こういうとこどうですかね、いいとこありますかねとか、
あ、
地元に帰って手術したいって言われてるんだけどどうですかねとか、
それもでもちょっとそのね、カナンたちのこの八千代会に少しこう触れて中に入って、うんうん、ちょっとここなら聞けるかなって、うん、そうそうそう思ってるってことですよね。そうです
そうです、いろんなだからご相談っていうのあるんですよ。
いやそれは本当に心強いんじゃないですかね、うんうん、
ですね、はあ、だから遠方、まあ、面白い話ではないけれど、あの海外に子どもさんがいらっしゃる方も何割かいらっしゃるんですよ。
そうなんですね、うん、ご家族が。
そうそうそうそう、
いやだけど本当にあのお母さんがこのメリーハウスっていうね、うん、あのやられてますけど、私あの森田敦子さんとね、うん、もう何年も前に一緒に行かせた時にまず言ったことは、ね、私ここに入りたいっていやもう今もその野望はあの変わってないぐらい、うん、もうあのそのお母様のことを経験された、うん、お母さんが森田さんと一緒に今ずっとやられてて、うん、まずその入浴剤作られたり、うん、あとあれですよね、私その時行った時はあの消臭スプレーがね、エレベーターの中にあって、うん、まだその時はこうただ敦子さんのブレンドをね、うん、試作してっていう感じで、うん、メソアンの方にもね、うん、あの今商品化されてますけど、はい、まだ商品化の前のものでしたよね。前前、
そうそうそう、どんな匂いにするかどうするかって、あれもだから下着の中にちょっと失敗してしまって、でもそれが失敗だって思って帰れる方と、ちょっと軽度の認知症が入った方だったらそれがもうそのまま履いてらっしゃって、うん、で今度はそれを恥ずかしいからってタンスの中にそのまましまってらっしゃる。だからそういった時の匂いっていうのはご本人もそうだけど、ご家族入ってきた時の衝撃もあるんですよ。そうですね、だからそういったことを気づく時に職員もね、スタッフも処理しますけれども、やっぱりそういったことも常々、ね、こちらも気をつけてあげて、そういったことと含めた施設等で使える消臭剤っていうものをないので、ですからそれはもう、ね、はい、作ってもらおうということで、
そのエレベーター乗った時にへーって言ってこう、うん、やっぱりどうしてもそういう、ね、まあ、でも病院とかそういう、ね、施設ってどうしても匂いがこもってしまうから、うん、それをこうあの化学的なものではない、うん、いいスプレーがそこにあったっていうのがちょっと衝撃 で、うんうんうん、でこれがまた商品化されてて、うん、私も本当に愛用してます、うん、家族で風邪がい、うん、人がいた時とか、うん、あとちょっとこもったなって言った時、うん、かなりね、うん、まあちょっと敦子さんがそんなに言えないけど結構菌に効くのよとかってすごく言ってましたから、
ね、このメソアンはね、うん、言えないことばっかりなんですけど、
それって逆にいいってことね。
そうなんです、そうそうそう、それ
逆にってことですよ、みんなリスナーさん、
皆さん逆なんです。本当ね、写真でお見せしたいぐらい、うん、まあ、何をしてるかっていうと、うん、やっぱりあのうちの病院の方で看護がいっぱい症例取っても320超えたかな。うーん、これやっぱりご家族のご協力もあってなんですけれども、うんうん、そういったケアの看護介護が持つプラスワンということでやっていくんですけど、うんうん、あ、植物療法っていうのはフランス、ヨーロッパ、なぜそのようなことを病院等でされてるのかっていうのがよくわかる。フランスに行った時にフランス、はい、スペイン等に、何十箇所か病院をね運営している方の、まあ、日本で言ったら事務統括的な方が来られてお話聞かせていただいたんですけれども、はい、あの手術室の同じフロアのところに痛みを取るところがある、アキオパンチャー、針、補給、あ、植物療法がある。
もう手術室の横に、
あのフロアにある。
フロアに、
うん、うわーと。あ、でもすっごいやっぱりなんだろう、欧州っていうのは精神先進国というか、あ、すごいなと。であと有料老人ホームフランスの見させてもらった時に、シャトーなんですよ行ったら貴族の人の税金問題でって、あ、そうなんですか、でどこもそんなのありますねなんて言いながら中に入って一番びっくりしたのが、お食事、皆さんのワインとチーズとかでワインはほぼみんな飲んでらっしゃってて、
かっこよ
すぎます。お昼前ぐらいだったかな、はい、でシガーを食いらせてるおじいちゃまとか、
え、ここどこですかみたいな。
そうそうそう、ですっごい認知症の方なんですけど、いやもうそれを見た時に、日本ではどんな食事されるんですかって言って日本の食事とかこう言ったら、虐待に近いって言われたんですよ自分の好きなことを食べるものがね食べれないのって言って、
まさにそのフランス人からすればもう虐待だと、
うん、そう、そういうこと言われたんですよ。
でもそれは本当にこう人生は楽しみながらとか自分の好きなことをして生きることがもともと人生だっていうことをもう施設から体現されてるってことですよね、うんうん、そうです、そうです。ありがとうございました、ね。
次回も引き続き菅さんにいろんなお話をお伺いしたいと思っております。ここまでのお相手は青柳由紀と
菅平でした。
菅さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳由紀のライフスタイルセラピー。